様こんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではあなたの知らないニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組では皆様からのメールでのお問い合わせをお待ちしております。メールアドレスは info@redpill-radio.info までお願いいたします。それではレッドピルラジオショースタートします。レッドピルラジオショー。
はい、皆さんこんばんは。昨日ラーメン食べました中んずくです。
こんばんは、にひです。
こんばんは、ラクダです。
こんばんは、みかんです。
誰も便乗してくれない
急だったから
なかなか、
そう、
も
うちょっとね、
そんなすぐ言われてもついててこないよね。
まあ今年はこんな感じの、ね、ノリでいこうかなっていう。
そうなんだろうね、
はい、全て保留ということなので
対応力がちょっと
思いつかない。失礼します。
じゃあ今回テーマというか、ちょっとね、今まで結構テーマをがっつりと決めて、深掘りしたりとかしてきたんですけど、はい、まあ、まあ今年まだ始まって、まあ、すぐなので、ちょっと最近気になる話っていう方、
2020年気になるニュース、
何があればそこから深掘りというか、まあ、話を拡大できたらなと思っているのです、何か気になる話題ありますか。
気になる話題といえばマットフラット。
マットフラット
気になりますね。
僕も気になる。それ
確かにね、
めっちゃ気になってます ね、
うん、
マットフラットってざっくり言うとどんな感じでしたっけ。
100年とか200年ぐらい前の西洋建築の1階部分が沼、うん、泥か何かで埋まってて、でその建物が、入り口が2階になってるんですよね、何か手を加え、何かがあったんですよね、その時期に、おそらく、それによって建物をちょっと違うような形に作り変えているっていうような現象が世界中で見られてるっていうのが今回の、
まさかまさか日本にもね
あるんだよね、大阪とか、とか結構各地なんだよね、
まあ各主要都道府県っていうんですか、
一個あるの、
そこにはなんかあるらしいですよね。
明らかに1階部分が埋まってるみたいな建物の作りの建物があるんですよね、あのなんかその1階は外から見ると、あの1階部分の一番下の地面に接しているところが急に窓から始まってたり、
そう、
あれ建て、あ、なんて言うんだろう、付け加えてなんかまた増設っていうんですか、増築っていうのか、してますよね、あれね、無理やり階段つけたりとか、
そう、
掘ってみたらその下が出てくるんだもんね。
そうで
実際に掘られてるところの様子の映像とかもありますからね。
その下あったっぽい感じだもんね、普通にあったっていうか、
それ動画でもあったし、あの画像、
ありますね、
なんかね、掘り起こしてるシーンっていうか、
ありました
とかね、あって、
でそれは本当1箇所だけじゃなくて、もう一番多いのはロシアですか。ロシアは本当にいろんな場所から、そういう建物が見つかってるし、
なんか決まってみんな西洋風の建物、
そうだよね、あの重厚感があ
って、
ドーンと、
なんとか宮殿とか言われる
ようなね、
ローマとかね、あっちの方にあったような建物みたいなのが見つかって、で必ず決まってそういうのがマットフラットになってるっていうね、
それはどうしてかっていう話なんですよ ね。それが何によってそういう風になったのか、洪水なのか、核戦争などによるものなのか、でも核戦争でその泥に埋まるっていうのはあまり考えられない、
まあね、
ですよね、やっぱ洪水が自然なのかな、
相当の量の洪水とか泥が来ないとならないし、月日結構泥が来たから、結構何年も何十年も経たないと、ぐっちゃぐちゃすぎて、
固まるまで、
まとまるね、
確か昨年ね、日本でも熱海で、土砂災害あったじゃないですか、あの規模感じゃないですもんね、まさに
そうですね、
あれのもう何倍、何百倍、何千倍じゃないと街中地下1階埋め尽くすと、
そうよね、
ようならないですもんね。
今まで地球上は何回か洪水が起きてるっていうじゃないですか、大きな洪水、大きなって言っても本当に半端じゃないぐらいの、
もう全世界が影響するぐらいのね、
そう、もう世界がもう世界中の陸地が海になってしまうぐらいのレベルの洪水、
うん、でもそれがあれですよね、あの隕石落ちたとかって言うんだったら、ね、洪水が起きるんだろうけど、うん、でも火事が起きるからね、
うん、そう、建物が残ってんだよね、
残る
っすよね、破壊されちゃってたりとか、ね、さっきのね、あの諸説あった、うん、その核戦争があったりとか、うん、なんかそういうちょっと人災的な破壊力だったら、うん、建物ってまず残らないですもんね、
う
ん、
確かに、
うん、それが意図的なものなのか何なのか、うん、まあ意図的なんでしょうけどね、うんうん、でその頃あの栄えたって言われてるのがタルタリア文明ってあるじゃない、
タルタリア文明、
タルタリア文明、今よりも実はあの文明が進んでいたんじゃないかっていろいろ写真とかも残ってる、あのフリーエネルギーのようなものとか、あとその反重力、反重力、あの宙に浮くような乗り物がとかが実はあったんじゃないかって言われてる時代、文明
が
そのあたり、
そのあたりなんだ、
あの、うん、そのあたりで、それでその文明を潰そうとして、あの洪水が起こされたのかなとか考えたりして
る、ね、うん、そうなるとまあ日本の歴史上だとそういうのないですもんね、
なんかね、あの、うん、そのタルタリア文明の一つで、うん、あの建物の上のところがドーム状になってて、その上に飛来神みたいのが立ってて、うん、あのそこでフリーエネルギーの電波のようなものをキャッチしてたんじゃないかって言われてるじゃないですか、
まさにテスラタワーのあのね、上にあるドームのような形っていうんですか、はい、あれなんか妙な形してる建物多いですよね、
そう、
決まってなんかそういうなんとか宮殿的なところって
とか全部同じ形してるんです
よね、
はい、
うん、なんか丸っこいというか、ちょっと本当テスラタワーのね、うん、うん、てっぺんを思い浮かべるようなシンボルって言うんですかね、
そう、うん、でそのシンボルがね、あの、うん、その飛来神みたいなのが、うん、あの最近初めて見つけたのが日本の江戸時代 の、うん、あの写真だって言われているものに、あのそういった建物が写ってたんですよね、
日本の江戸時代
初めてあの最近見つけて、で、まあ、それは あるあの動画配信者が配信してくれてた写真なんですけど、うん、
ちなみにそれはなんか例えば街並みを撮った写真、
そうですで、あの洋服とか建物とかは、うん、あのいわゆるその江戸時代に建ってたって言われてる、今みたいな建物じゃなくて、うん、まあ、ちょっと
何だろう、
ちょっと昔っぽい建物だし、うん、その人々の服装も、まあ、着物っぽい服装なんですけど、うんうん、だけどそのちょっと古めかしい建物の上に、うん、あのそういった飛来神みたいなのが立ってるんですよ、うん、
それって江戸、
ちょっと見つけちゃったんですよね、
江戸時代のそれまさに江戸なんですかね、はい、大阪とか
確か江戸時代の写真だったと思いますね、それは
江戸
の風景なんですかね、まあ、でもそタルタリアって文明だから、まあそのロシアだけってことはないですもんね、あの地球上にね、それは広がってた文明、
じゃあその技術が、ね、じゃあ実は日本の江戸時代あたりにもすでに存在していたのかもしれないってことですよね、
そうなんですかね、
そうですよね、
分かんないですけど、
ね、マットフラットですら100年とか200年ぐらい前にあったんじゃないかって言われてるから、うんうんうん、江戸時代、うんは、うん、あったのかないのかも分かんないし、
うん、
今のお話の
もうなんか全部がね疑わしくなってくる、
はい、最新 その技術とコラボレーションした江戸時代があったのか、
うんうん、ってなるとさ、日本の歴史だけじゃない、もう世界史レベルの話になるんだけど、うんうん、歴史って何なんですかって話になっちゃ
なっちゃうんだよね、
実は全然違うね、
そう、うん、100年200年前からスタートしたんじゃないか、もしかしたらみたいなね、
なんかね、我々は教育されてきたようなもう歴史はね、まあ、前回のラジオでもね、うん、取り上げましたけど、うん、まあ、いかにも洗脳教育って形で間違ったね、うん、知識を植え付けられてきてるのは知ってるけど、うん、なんかそれ以上にさらにまた、
いや本当ですよね、
内容というか、うん、
いや本当です、
実は 近代文明ってもっと昔からあったって話でしょ、はい、これ、
うんでね、最近見つけたのがその昔もそのタルタリア文明が栄えてたと言われる、まあ、1800年代から1900年初頭ぐらいにかけての写真 なのかもしれない。そう書かれてるんですけど、それ本当か分かんないけど、テレビ電話してるんですよ。電話はまあ、黒電話みたいな感じでね。
黒電話、
黒電話みたいな、はい、電話の形は黒電話みたいな形してるんですよ。なんかガッチャンってね、キムジョンさんみたいな、ね、そうだけど、その隣になんかモニターみたいなのがあって、そこに顔が、その相手の顔が映ってるんですよね。でその画像と一緒に1936年っていうのに書かれてるんですよ。まあまあ本当か分かんない、ね、そうですけど、うん、でもそれで思ったのが、テスラが、ニコラ・テスラが活躍し始めたのって1930年とかそのぐらいじゃないですか、うんうん、でそのあたりにフリーエネルギーを提唱し始めた、
うん、
で、
うん、
なんかおかしくないと思って、うん、でもうその頃ってそのタリタリア文明でそのフリーエネルギーに栄えてたんじゃ、うん、もう実用化されてたんじゃないの、
ね、
その、うん、でその後にテスラが出てきて、そのフリーエネルギーを発見したって
なってるよね、
みたいな、
うんうん、でテスラもあれですもんね、その磁場を使ったそのフリーエネルギー、まあ、以外にもね、いろいろと発見というか、うん、まだ我々は知らされてないようなものも実はあったりとかね、
うんうん、
はい、
まあそういうテクノロジーっていうんですか、その1930年代、
うん
うん、っていう方でしたっけ、はい、でなんか、まあ、ちょっとテスラとは離れちゃうんですけど、なんか昔のその写真なのになぜか携帯電話で話してる人とか、
うん、そうなんですよ、
なんかちょいちょい見かけますよね、そういう写真
ね、
うんうん、はい、
ちょっと正確に何年のどういう描写の画像かちょっと忘れちゃいましたけど、うんうん、でもちょいちょいやっぱりそういう、まあ、未来人的な、
そうそう、
うん、人が写ってるっていうのは実際ありますよね、うん、
あとバイクみたいな乗り物が宙を浮いてたり、あとは結構一昔前だけども、セグウェイっていう乗り物なんかあったじゃないですか、はいはい、乗っかって、なんか転がって、うん、それらしき乗り物も写ってるんですよね、なんかその白黒の映像で、
うん、うん、未来人が映ってるっていうよりはもう日常の風景を映してたのかね、はい、当時のね、うん、当たり前のようにあったんだけど、はい、
うん、
なぜかそれが一回潰され、もう一回徐々に人間が作り上げましたみたいな感じが今って感じなのかな、
うんうん、そうなのかもしれないですよね、う
ん、まあ、そのマットフラット説が本当なのであれば、
うん
うんうん、そのタルタリア文明はその洪水で隠蔽されたってって私は考えてます。
じゃ結構世界中タルタリア文明の、うん、が広がってたの、
技術はあったんでしょうね、うん、それもね、
ね、
うん、まあ地球上どこまで地球上なのか分かんないですけど、
うん
うん、ある箇所だけ突拍子もなく栄えてた、あるところはもう、うん、もう古代人的な、うん、もうちょっと考えられないですよね、
考えられないですよね、うん、それはね、
なるほど、まあとフラット今後もね、いろいろとちょっと調べていきたいなとは感じですね。
そうですね。
うん。なんかでも何か隠してるのは間違いないですね、これね。
うん。
何かを隠してる。
そのあたりで大量にプリントアウトされたって話もあります。
プリントアウトね。
ね。
プリントアウト、人間のプリントアウト。
そうね。
うん。
急激にこんなに人って増えないでしょっていう、
ね、話ですよね。
まあ、どこぞの国とは言いませんが。
うん。
うん、
急激に人を増えた人たちって実はプリントアウトだった、
うん、されたという、うん、
その洪水後の話ってことですね。
ですよね、足りなくなっちゃったから、
そのとりあえず、まあ、人々が、まあ、わずかには残ったんでしょうけど、
うん
う
んうん、何でしたっけ、確か、まあ、昔だからそういう今みたいな、そういう戸籍とか、うん、そこまでしっかりしてなかったんでしょうけど、うん、なんか実際に、うん、夫婦で作られた子供ではなくて養子、
うん、
今で言うと、うん、今で言う養子っていう人たちがすごい多かったらしいですよね、うん、
当時
ね、
あ、
うん、
あと中国以外でもですか？
入っちゃった、うん、何回か分かんないですけどでも、うん、僕が知ってる限りだと養子という扱いがすごく当時良かったっていう、うん、
あと日本にいて海外から移民がいっぱい例えば来るじゃないですか、うん、そのプリントアウトされた人でも私たちはその人たち の、 あの過去知らないから、うん、その人たちも別にプリントアウトされたっていう記憶がないで日本に来たりとかっていう風にしたら、うん、誰も気づかずにそのまま進むよね、うん、話がね、
う
ん、
そうだから我々普段こうやって生活しててプリントアウトの人って多分遭遇してるかもしれない。
いやいると思うよ、
普通に今いると思いますよね。
結構流行ってたでしょ。
最近新たにその製造されるってことはないですよね、うん、プリントアウトする、ね、うん、昔に作るとプリントアウト人間の
子孫
が今もいるかもしれない。
誰とは言いませんが
誰ですか、
誰かいるんですか、
神内とかでね
実は俺がプリントアウトだったりして
まあでもそれも気づかず生きてる可能性もありますもんね、
う
ん、
僕
も
本人気づいてない
ないよね、
うん、
なんか安倍ちゃんとかねそれっぽいなんてすごい、
あらまた言っちゃうな
でもラジオほら隠語いらないから、うん、
ねまあ確かにリーケっていうんですか、
あ、ね、そうだね、
まあ、っていう言われてますよね。
ああいう極悪をプリントアウトして復活させるみたいなのもあるかね、
なのかその中で言うあえてそういう人をプリントアウトさせる、
その遺伝子取っといてね、
どうなんだろうその辺はね。
要するに人造人間ってことですよね、
うん、だってみんながみんな別にプリントアウトの人たちが悪いわけじゃないでしょ、
うん、
うん
うん、
ただやっぱその辺をやれるコントロールできるという技術があるんだから悪い人を製造することだって簡単だよね。
簡単だよね、
うん、まあいわゆる支配者層っていうんですか。
そう
です
ね、
うん、だって人の心を持っていたらできるようなことじゃないですよね、うん、支配層がやってる、
うん、
とって、
うん、
だって心は人じゃないからできるんだもん ね、 ね、そうやって、
うんうん、ね、だってね子供たちをね、殺めたりとか、うん、ね、そういう行い、
噂ではいろんな、ね、そういう儀式だとか ね、
ね、
そういう
崇拝とかね、
うん、
そう
ありますもんね、うん、まさに人の所業ではないというか感覚が違い、
うんうんうん、
そんな風にコントロールされてきてるんですよね、
うんう
ん
うん、
ということでそろそろちょっと話題変えてみますか。
はい、
はい、
さっきね、あとなんか気になってることあります？
あります？
フラットアース？
フラットアース。
フラットアースはもう
みんな気になってますね。
言っちゃったよ。気になっちゃったよね。
一言で言えないところがあったね。
うん、
まあでも一言で言ってしまうと、
うん、
地球は球体ではないという。
ね、
うん、
じゃあ何なのって聞かれたら分かりません。
分かりません、ね、
だけど球ではない。
うん、
で、まあそれがね大きい球体の中の一つのクレーターみたいなのが地球って言われてる説もあるし、なんかそもそも空っていうんですか、膜が張ってるとかね、
はいはいはい、
だから昨年話題になったあのね、なんとか元なんとかタウンの前田さん、
はいはい、
あの人どこ行ってたんですかね、はい、
うん、どこ行ってんのかなって
どこ行ってんのかね
どこに到着したのっていう、
なんかあれでしたっけ、 ISIS でしたっけ、
あ、彼、
はい、に到着したって、
うん、
そう、
何
でしたっけ、宇宙
ステーション、
宇宙ステーションね、
うんうんうん、
でなんかあぐらかいてる写真とか画像とか
してたんだ、
で YouTube 毎回見てますけどね、あの人の、
でもそもそも宇宙で YouTube できるんだ
ワイヤーとかなかった、
確かにそうですよねワイヤーは消してるんだよ、
消してるのか
で、あの、なんだろう、あのあぐらかいてやってる写真あったじゃない、
うんうん、
あれって本当に無重力空間だとあぐらって描けないらしいんだよね、
そうそう、
要するに足がもう力入らなくて、
う
ん、足を抱えないと
あ
ぐらできない、
確かに確かに、
それでも出てできるのはどっかの孫子ぐらいなのよ、うん、
もうそうしましたね。
ああ、はいはいはい、
分かった。
ああ、
中国あぐらかいても孫子がいたじゃない。
浮いちゃうやつね。
浮いちゃうやつね。小学校の時真似しましたもん。
孫子しか真似ざかぐらいのやつしかいないっていう。
なんか写真どっかで光ったりしてましたよね。
ああ、そうなんだ。
そう、あれね、ガラスの上に乗っかって説もあるよね。
あります。
うん、膝ついガラスについて、
そうそう、下から撮影してる。
そうそう、手とあとなんか。 あの格好がまさに悪魔崇拝の格好だった
んだね。そう、ガラスの上に乗っかってるからああいう風な手の形になったんだってことですね。そう
そ
うそう、へー。でよく見るとやっぱり膝のなんていうの、膝構造っていうのかな、
そう、
なんかなんていうんだろう、自然じゃない、
そう、変色してるんですよ。
そう、なんかペタ
ついてる
ね。
うん、
あれ分かりやすいかなみたいな。
そう、
今後フラットアースだったら MZ めちゃくちゃ恥ずかしいね、何やってたのみたいな感じになっちゃうし、
いや思って歩けないでしょ、
笑われもんすぎるよね。
ねえ、
思って歩けないだったらちょっと無理、
恥ずかしくってね、うん、よくあんなやってるよね。
なんか YouTube ちょいちょい物を落としたりしてますよ、だってね、
うん、なんかその ISIS の人たちがなんかいろいろインタビューとかやってる時に、
あ、そこだけ無重力じゃなくなるってこと、物落とした
ら、うん、だから マイクを設定でね、マイクを回すんだけど、うん、で無重力だからマイクがふわーって浮くじゃん、
はいはいはい、
と思ってたら、あの一番向かって右側の人がなんか地球儀みたいなの持ってたのよ、
はいはいはい、
それがね落っこっちゃったの
ガーンって重力あったんだそこだけ、
そうそうそう、それでなんか周りの人たちが慌てふためいちゃって、でもマイクは浮いてるっていう不思議な現象
が、そう、みんな慌ててる表情がね、絶対面白い
ちゃんとやるよな、
いやねみたいな顔して
る、なんでそんなシミュレーションちゃんとやんないんだろうね。わざとかな。
あとあの不自然に髪が逆立ってるの分かります、あの、うん、あの無重力状態を演出しようとして、あの女の人の髪の毛を逆立てた状態のままあの固めてるんですよ。
へ
そんな
の
そんな
の
あるんだ、あるかみたいな。だって無重力だったらふわふわするはずでしょ、髪の毛なのに固まってるんですよ。そう、
すごいね、
固まって、そのだから
特に女性だとね、
ポマードとかで固めて演出してる。
はあ、
そうだ。確かにね、長い髪の方だったらね、普通だったらまとまらないっていうかね、ふわっとなっちゃうのが当たり前だよね、無重力だったら。
まあ普通無重力だったら結ぶんじゃないかなって思うしね。
そうそうそう
わざと下ろしてね、うん、逆立ててね、アニメキャラみたいにね、固めてる。
サイヤ人まさに。
そう。
へえ、なんか。なんかフラットアースからいきなりあの前澤さんの話になっちゃいましたけどね。
あの人は
もうね、おかしくて前澤さん、
うん、きっとお昼はランチパックだったのかな、
多分ね、ランチパックだったと思いますよ、うん、
多分ね、あのロケ弁じゃなくてランチパック、
ランチパックが美味しかったんじゃないですかね、
ですかね、
うん
うん、あとフラットアース説で、うん、まあなんか例えばこういう形をしてるんじゃないかって、なんか他に情報あります、
他には
レンズみたいなのあるんでしょ、うん、っていう話はありましたよね。
上ですか、
まあそう、まあ、
天井
レンズみたいになって、あとなんか完全にフラットじゃなくて少し盛り上がってるみたいな
話もある。
あ、天蓋のことですか。
天蓋の、天蓋水があるって聞くよね、なんか
天蓋の上に水の膜があるっていうよね。
でその色が水色だから空が青いっていう、
青いんじゃないかなっていう
説もありますよね、
うん、あ、なるほどね。
でも確かにフラットアースと言われていても完全なドフラットではなくて、若干そのなんて言うんだろう、コンタクトレンズみたいな、
あ、みたいなね、
うん、なんか若干曲面も
あるだろう
ねって言われてますよね。あれ何でしたっけ、飛行士じゃなくてパイロットの方で、
あ、
なんかお知り合いがいて、
はいはい、いました、いました。でやっぱりね、その人に言わせるとなんか、ま、丸、うん、丸いと言ってましたよ。地平線っていうか水平線っていうかね。
なるほど、
うん、湾曲してるところかな、
成層圏行くとなんか湾曲してるって言ってましたけどね、
うん、
でもドームが湾曲してたらね、見えますよね、そういうふうに、
うん、
そうですよね。
フラットアース説はニコラテスラが言ってたっていうふうな記述を見つけて、もうそれで結構信じましたね。ニコラテスラが言うんだからって、うん、マジかと思いましたけど、うん、なんかね、で地球は惑星ではないって言ってるんですよ、ね、
うん、
惑星ではなくて、うん、地球は領域であるって言ってるんですよ。
領域、
おお、
でそして地球から見える星々は、
うん、
そのドーム、地球 その空の上にかかっているドームに付着しているって、星々が付着しているって言ってるんです
よ。ホログラム的な、
そうですね、
うん、
まあ、ホログラムなの なんか本当に物体がなんかピッピッてくっついてるのか分かんないんですけど、
うん、なんか模型みたいだね。
そうそうそう、
うん、
それでそのドームの上に水の膜があるか、その模型みたいなのも、
うん、
ほら顕微鏡で星を見ると、
うん、
なんかすごく揺れ動いて見える、
うんうんうん、
まずそこで不思議に思うのが、あと地球じゃないかや、太陽と月の関係っていうのかな、
うん、
で僕最近なんか思うんですけど、あの太陽が角度ってなんか普通だったら常識、本当に常識であれば一定の角度って一日を繰り返すじゃないですか、
うん、
日によって違うって最近僕思ったんですよ、はい、例えば家の自宅の窓を開けて、あ、窓っていうかカーテン開けて、何時頃にはここまで日が差していて、あの、うん、何時にはここが日陰になるとかってあるじゃない、
はい、
であれって確かにその季節、まあ、春夏秋冬によって角度は変わってくるんだろうとは思うんだけど、うん、でも、うん、なんか日によって違うって最近思ったの。
うーん、
ちょっとやられたかな、頭
全然ありますよ、全然ありますよ、
あれ昨日ここで日が当たってたのになと思って、
うん、
で今日は当たってないとか、
うんうん
うん、っていうのをねちょっと最近僕思ったんですよ、
うん、
月とか太陽を、うん、あの顕微鏡でものすごく拡大して、うん、あの見た人があの、うん、いるんですけど、うん、あの月の後ろにも雲があるし太陽の後ろにも雲が見える、
うん、
だから、うん、そんな何光年も
離れてない、
ね、太陽も、ね、月も離れてたら、
うん、 そうだね、
その後ろに雲って見えるなんてありえないでしょ、
うん
うん、
確かに。
だって雲なんて その月太陽までの距離を考えたら雲なんてすぐそこにあるわけじゃないですか、
うん、
だからそもそも地球って地球よりも太陽がもう数千倍でかい的な話だけど、うん、実はそんな大きくないって話だよね、
はい
はい、
はい、
なんかありましたよね、その飛行機で、うん、あのなんだっけ、窓から撮影して太陽が雲の下の方にあったっていうなんか動画、
はいはいはいはい、はい、
うん、そう、あとねこれ僕も実際撮ったんですよ、実はそういう写真最近。
そうなんですか。
夕方まあ、夕方っていうかまだ明るい時間帯なんだけど、うん、でちょっと雲がかかってて、うん、で雲の隙間からその太陽光がなんていうんですか、神秘的にちょっと見えたりする時あるじゃないですか、
はい、
で一箇所だけ角度が全く浅くに向いちゃってるとこあったんですよ、
うん、おー、うん、上から下とかじゃ
なく、そうなんかあれ本来だったらこの位置にあるべきなのが、うん、縦に起こるべきなのがなんでここだけ横に斜めに行っちゃってるのみたいなのがあって、
へー、
うん、あ、やっぱりななんて思っちゃってその時、
うーん、
だから太陽ってそのさっきで、あのみかんさんが言ってたような、
うん、
そんな遠いところにある話じゃないんだなってなんて思ったりしてね、
うーん、
なんかね、地上から天武タワー までの、うん、あの距離って100キロなんですって。
100キロ、
うん、たった100キロ、
たったなのかな、なんか
だって、うん、埼玉県川口から宇都宮市までですよ、う
ん、え川口から宇都宮、
うん、栃木の、
あら、私数字間違えたかないや多分100キロだったと思います
確かに上にあると100キロって相当でかいのかもしれないね、
うんうん、
であの飛行機の高度って大体3キロとか、
ああそんぐらいか、
そんくらい、
じゃあ100キロあってるもんね、
なるほど、あー残念ながらそろそろ時間がちょっとやってまいりましたので、まあ、今回ね、はい、マットフラット、
うん、
あとフラットアース、
フラットアースね、
これ時間内無理
全然話足りないんですよ、ね、フラットアースは、
まあ、今後ねまたこれテーマに上げて、
う
ん、
そうですね、
マットフラットはマットフラットでまたやりたいなと思います、
はい、じゃ
そんなところで、
はい、
はい、
レッドピルラジオショー、そろそろお別れのお時間となります。この番組へのお問い合わせはホームページまで送ってください。 URL は redpill-radio.info になります。お聞きの番組は市川うらら FM83.0 MHz、 毎月第1、第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
ラクダと
中んずくと
私みかんでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。
さよなら。
バイバイ。